の聖書箇所はマタイによる福音書21章1節から11節です。新約聖書39ページです。新約聖書39ページマタイによる福音書21章1節から11節まで。お読みいたします。一行がエルサレムに近づいてオリーブ山沿いのベトファゲに来たとき、イエスは二人の弟子を使いに出そうとして言われた。向こうの村へ行きなさい。そうするとすぐロバがつないであり、一緒に転ばのいるのが見つかる。それをほどいて私のところに引いてきなさい。もし誰かが何か言ったら、主がお入り用なのですと言いなさい。すぐ渡してくれる。それは預言者を通して言われていたことが実現するためであった。シオンの娘に告げよ。見よ、お前の王がお前のところにおいでになる。柔和な方でロバに乗り、荷を覆うロバの子、転ばに乗って。弟子たちは言って、イエスが命じられた通りにし、ロバと転ばを引いてきて、その上に服をかけると、イエスはそれにお乗りになった。大勢の群衆が自分の服を道に敷き、また他の人々は木の枝を切って道に敷いた。そして群衆はイエスの前を行く者も後に従う者も叫んだ。ダビデの子にホサナ、ホサナ、主の名によって来られる方に祝福があるように、糸高きところにホサナ。イエスがエルサレムに入られると、都中の者が一体これはどういう人だと言って騒いだ。そこで群衆は、この方はガリラヤのナザレから出た預言者イエスだと言った。本日の宣教、柔和の王と題しまして、末盛牧師にメッセージをお願いしたいと思います。
おはようございます。主の御名を心から賛美いたします。今日もこの主日礼拝に招かれた幸いを心から感謝しながら、また祝福のもといとされたことを喜び、お近くの方と祝福しますとご挨拶を持って御言葉を聞きたいと思います。祝福いたします。祝福いたします。祝福します。今日はキムさんいらっしゃいますかね。キム先生のお知り合いの方でキムソヨンさんが来てくださいました。感謝いたします。感謝いたします。また、牧子姉妹のお姉様が今日お礼拝に、玉田牧子姉妹ですね、お姉様が今日お礼拝に来てくださいました。どうでしょうかね。感謝いたします。一言お祈りいたします。恵み深いご愛のある天のお父様、尊い皆を心から褒めたたえ、心からこの朝を感謝いたします。イエス様、あなたが十字架に向かわれる受難週のこの初めの日に、私たちをあなたの御体なるこの教会へとお招きくださり、十字架の下で愛する皆様と共に礼拝を捧げることができます幸いを心から感謝いたします。今ここに主がご臨在くださり、私たち一人一人に今日御言葉を持って、私たちにあなたのご愛を表してくださいますようにお願いいたします。私たちが歩むべき道、また私たちが主によって私たちに備えられている道、どうぞ主のご計画を深く覚えることができますようにお導きください。どうぞ今日ここに来ることができない多くの兄弟姉妹たち、やめる者たち、困難の中にある者たちを覚えてください。またどうぞ戦火の中にある人々を主が憐れんでくださり、主の御国が来ますように、どうぞ一人を一人に主の助けを与えてくださいますようにお願いいたします。 今日この場所を通してまた御言葉に預かり、またこの場所からあなたに使わされていく朝となりますように、どうぞ私たちを聖霊で満たしてください。すべてをあなたの御手にお委ねいたします。心からの感謝とともに主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。イエス様が十字架に向かわれた最後の週であるこの受難週を迎えました。今朝愛する皆様とともにこの主の手術礼拝に招かれましたことを心より主に感謝いたします。イエス様は幼き時に母マリアと父ヨセフと一緒にエルサレムに登りました。ルカによる福音書2章に記されています。主の御名のとどめられているこの神殿でイエス様は長い時間を過ごされ、そしてこの神殿は私の父の家であるとそのようにおっしゃられました。それからこの日を迎えるまで何度となくエルサレムに都登りをされ、父の家なる神殿でイエス様は礼拝を捧げ、また祈りを捧げ過ごしてこられました。しかし今朝読みましたマタイによる福音書24章のエルサレム入場、これがイエス様の生涯にとって最後のエルサレム入りとなります。それはこれから一週間のうちにイエス様は十字架につけられ亡くなられるからです。そのご自分のエルサレム入場に際してイエス様は弟子たちに向こうの村に行き、つないであるロバを引いてくるように頼みます。21章の2節3節を読みます。向こうの村へ行きなさい。するとすぐロバがつないであり、一緒に転ばのいるのが見つかる。それをほどいて私のところに引いてきなさい。もし誰かが何か言ったら、主がおいるようなのですと言いなさい。すぐに渡してくれる。もちろんですね、イエス様は徒歩でもエルサレムに入場することもできたわけでありますけれども、この時は今続く4節に記されていますように、今朝の聖書にありましたゼカリア書9章9節のこの予言の成就であることを教えています。娘シオンよ大いに踊れ、娘エルサレムよ歓呼の声を上げよ、見よあなたの王が来る、彼は神に従い勝利を与えられたもの、高ぶることなくロバに乗ってくる、メロバの子であるロバに乗って。弟子たちがイエス様の言われた通りに村に入っていきますと、確かにロバがつないでありました。その時の会話マタイには書かれておりませんけれども、マルコにはその人々と出会ってこのようにイエス様に言われましたですね、そのような会話が記されています。主の十字架の道備えはすべて整えられていることを教えられます。そしてこの時大勢の群衆は自分の服を道に敷き、また木の枝を道に敷き、ダビデの子にホサナ、主の名によって来られる方に祝福があるように、糸高きところにホサナ、そのように叫んだと書かれています。ある意味では人々の叫びは熱狂的なものでありました。それはローマの支配からいよいよ私たちを解放してくれる王様が来た、イスラエルの政治も経済も復興して物質的にもまた生活が豊かにされていく、そのような私たちに解放をもたらしてくださる王様、私を祝福してくださる王様、それをイエス様に期待したからであります。この時に至るまで3度にわたってイエス様は十字架の死の予告、受けなければならない苦しみがある、そのことを弟子たちにもまた話しましたけれども、主が栄光を受ける際には私を右に私を左にと、弟子たちは未だなお十字架に向かわれるイエス様のその意味が分からず理解できず、 それでもなお自分の栄光がどこにあるか、自分はどうしたら祝福の一番上に立つことができるか、栄光を受け取ることができるか、そのような思いであったことが聖書に記されています。まさに弟子たちは、あなた方は何を願っているのか分かっていない、そのようにイエス様に言われた通りでありました。柳原忠夫先生の仲介書にこのように書かれていました。彼らはこのイエスの御心を理解せず、群衆ですね、その時にいた群衆、ただ群衆心理でわっとなって叫んだに過ぎません。だから群衆が叫べが叫ぶほど、イエス様のお心は寂しかったに違いない。空虚な喝采の中を黙々とロバに乗って進まれた。これは誠の悲哀の人にふさわしき都入りでありました。そのようにこの時の状況を書き記しています。この群衆のこの熱狂的な賛美は、やがて主への呪いの言葉と変わっていきます。同じ口から賛美と呪いが出てくるのです。そのようにヤコブ書で記されている通りです。これが私たちの口です。群衆はイエス様を賛美した同じ口で、その舌の根も乾かないうちにイエス様を十字架につけろと叫んでいきます。しかしそのことを全部知っておられて、イエス様は決してこの群衆の叫びを裁きの思いで聞いていたわけではありません。そうではない、むしろ深い深い憐れみを持って、この賛美を受け取っていたことでしょう。しかし同時にイエス様のお心は、張り裂けんばかりに苦しみと悲しみ、また重たく十字架が迫ってきたことと思います。同じくエルサレムのこの入場を記したルカによる福音書19章の41節42節を読みますと、148ページです。ルカによる福音書19章の41節42節、148ページ読ませていただきます。148ページ、ルカによる福音書19章の41節42節。エルサレムに近づき都が見えたとき、イエスはその都のために泣いて言われた。もしこの日にお前も平和への道をわきまえていたなら、しかし今はそれがお前には見えない。今主が私たち、また世界を見渡しておられるときに、お前も平和の道をわきまえていたなら、このようにイエス様が痛まれるこの状況が今世界のあちらこちらで起こっております。イエス様はこのようなお心を持ってエルサレムに入場されました。しかしイエス様は誠にこの人々の罪を背負う方として、このわけのわからない状況の中にあって叫ぶ群衆の罪、また私たちの罪を引き受けるお方としてエルサレムに入場されました。今もそうでありますけれども、特にこの当時ヘロデオであれ、またローマの支配下におりましたユダヤ人にとって、イメージする王様は軍馬に乗り、剣を持って、また権力を振りかざし、また時に恐れによって民を支配していく、そのような王様のイメージだったと思います。けれども王の王であるイエス様の入場は、それとは全く全く異なるものでありました。マタイによる福音書21章の5節を読みます。見よ、お前の王がお前のところにおいでになる、柔和な方でロバに乗り、荷を負うロバの子、転ばに乗って。もう一度読みます。見よ、お前の王がお前のところにおいでになる、 柔和な方でロバに乗り、荷を負うロバの子、コロバに乗って。イエス様は権力を振りかざし、恐れによって人々を支配するような王様ではなく、人々の重荷を負うために、人々の罪、咎、人生に起こる呪い、病を負うために、最も低きに下られるお方として、柔和な王様として来られました。そしてその道を黙々と進んで行かれます。今日購読箇所としてイザヤ書の53章を共に読ませていただきました。イエス様、苦難のしもべであるイエス様のお姿がこのイザヤ書53章に記されております。実は私事でありますけれども、昨晩主人の兄が天に召されました。47歳でした。改めてこの受難週の中、今朝礼拝堂で祈り、御言葉を開き、イザヤ書を読みながら、ああ兄の人生は本当に受難が多かったな、そのように思いました。彼は難病を持って生まれ、そして、もう彼も主人もそうですけれども、6歳の時に、兄は主人が6歳ですから、兄は8歳9歳ぐらいでしょうか、父親を突然死で亡くし、そして兄がですね、やっとこのスポーツで仲間を作り楽しんでいた時ですね、20代前にこのスポーツをしている時に大きな事故に遭い、ほぼ瀕死の状態で病院に運ばれ、けれどもそこからですね復活し、けれども全く下半身不随の状態で今日まで47歳まで生きてきました。今日のですね53章の3節に、彼は多くの痛みを負い病を知っている、この御言葉を読み、これは兄のことだな、彼は人生に多くの痛みを経験し、孤独を経験し、そしてたくさんの病を知った人生だったな、そのように思いました。最後自宅で、亡くなっていたのを母が昨晩見つけたわけでありますけれども、最後の瞬間どのように主が迎えられたのかな、平安であったらよかったな、そのように思いながら、けれどもやっと兄は天国で自由になったんだな、本当に肉体の牢獄から病から痛みから解放されて、今主と共に自由に天国で生きてるんだな、そのことが何よりの私たちの慰めであります。今はただ一人残された母が守られますように、そのように祈るばかりであります。私たちの人生にも多くの苦難がありますけれども、この53章の通り、イエス様は苦難のしもべとして、人間がこの地上で受けるすべての苦しみ、痛み、悲しみ、何よりも私たちの罪の現実、私たちの罪の結果としての呪いの現実、それらすべてを、すべての重荷を引き受けられました。しかし、4節6節を読みますと、彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであったのに、私たちは思っていた。神の手にかかり打たれたから、彼は苦しんでいるのだと。彼が差し貫かれたのは私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであった。彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒された。 しかし私たちは羊の群れ、道を誤り、それぞれの方角に向かっていった。その私たちの罪をすべて主は彼に負わせられた。私たちは思っていた、神の手にかかり打たれたから彼はただ苦しんでいるんだと。これが私たちの罪であります。わからない、十字架がわからない、私たちの罪のためにイエス様が苦しみを受けられたことを理解することができない、罪を引き受け許してくださったことを、私たちに永遠の命を代わりに与えてくださったこと、その代価をすべてイエス・キリストが支払われたことを信じることができない、わからない、それが私たちの罪ではないでしょうか。しかしこの罪を信じることができない、自分たちの力では主に近づくこともできない、十字架を理解することもできない、十字架を見上げることもできない、そのような私たちの重荷のすべてをイエス様は背負い、柔和な王として転ばに乗って入場されました。皆さん、誰かを背負うためにはその人よりも下に行かなければ背負うことができません。皆さんが誰かをおんぶするのには、皆さんが上にいたらその人をおんぶすることはできません。その人に下に行かなければその人を背負うことはできません。重荷を背負うためには身を低くしないと背負うことができません。柔和な王として書かれているこの柔和は柔弱とは違います。ただ弱さの中で黙ってじっとするしかないから、ただ弱さの中に負けてそこに置かれている、そういう状態ではありません。塚本トラジという先生がこの柔和のこの箇所をこのように訳されました。踏みつけられてもじっとしている姿、それがイエス様です。私たちは人生においてどのような王様を王として迎えているか、これは大きなことであります。もし私が私自身を王としているなら、いつも自分中心で、いつも自分の喜び、いつも自分の祝福を求めて生きていきます。しかしそこに主はおられません。そこに平安はありません。そこに神の国を受け継ぐ祝福はありません。でも私たちが柔和な王であるイエス様を王として、イエス・キリストを信じ、イエス・キリストを人生の王として迎えて生きるなら、私たちは神の国のために用いられるものとされていきます。そして祝福の道、実を結んでいきます。イエス様を柔和の王として迎えるとき、イエス様は大きくされて、私たちは小さく小さくされていきます。私たちがこのイエス様を迎えるのに熱狂的なものは必要ありません。賑やかなものも必要ありません。私たちの強さも必要ありません。私たちの力の一切は主を迎えるのに必要ありません。むしろ妨げになります。昨日イースターパーティーが行われました。私は昨日のイースターパーティーに大きな神様の祝福、その祝福は賑やかな祝福ではなく、派手な祝福ではなく、主の真実な祝福、静かな祝福を見ました。 毎年行われるようにたくさんの人が来たわけではありませんでした。奉仕者も多かった年ではありませんでした。けれども教会の背後の祈りに支えられながら、皆さんお一人お一人の祈りに支えながら、足りない私たち一人一人が心を込めて主に仕える時でありました。みんな一人一人ができることを捧げる時でありました。それゆえに集会は豊かな祝福のうちに終わりました。新しい方々も来ました。チラシを持って来てくださった方もいました。光っ子につながって来てくださる家族もいました。一つ一つが主の確実な約束の中で、ご真実の中で、主が愛によってまかれた種が今教会に実を結ぼうとしていることを深く覚える時でした。しかしそれは賑やかなものではありません。派手な必要もありません。私たちが心から捧げる賛美を主は喜んで受け取られます。私たちに強さは必要ありません。むしろこの受難週の時、貧しくされ弱くさせられて、力をすべて捨てて心を低くしていくところに、柔和な王であるイエス様を迎えることができます。この受難週、静かに主のご受難を覚えて過ごしていきたいと思います。私たちのためにすべてを捨てられたイエス様のご受難に深く祈りながら、御言葉を開きながら、静かに主のお姿を拝しながら過ごしたいと思います。どうか私たちの心がいつも十字架の主にあって静かでありますように。十字架の主の前にすべての力弱さを放棄することができますように。皆さんお一人お一人がこの受難週の時、柔和な王であるイエス様を人生にお迎えし、イエス様をお乗せし、主がご入り用なのです、その転ばの道を歩んでいかれますように、祝福をお祈りいたします。恵み深いご愛なる天のお父様、主の主日のこの朝を心から感謝いたします。あなたに名を呼ばれて、あなたの受難週の始まりに、あなたの十字架を深く覚えるために私たちここに集められました。大変足りない御言葉の取り次ぎでありましたけれども、聖霊様どうぞお一人お一人に続けて働きかけてくださり、御言葉をもってイエス様、あなたのご受難を、あなたの十字架の歩みを深く覚える一日一日を過ごすことができますように、お一人お一人を祝福してください。そしてこの一週間、その恵みの中で誠に柔和な王として、黙って重荷を担う王として来られたイエス様を人生にお迎えすることができますように、あなたの歩まれる十字架の道を私たちもまた転ばとなってお従いする日々となりますように祝福してください。すべての栄光を主にお返しいたします。感謝してイエスキリストの尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。